読みします。ローマの信徒への手紙第15章1から6節。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたを閉じる者の組織が私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれた事柄は全て私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。忍耐のと慰めの源である神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ声を揃えて私たちの主イエスキリストの父であり神であり父である方を称えさせてくださいますように。
はい、それでは説教の方を彩子さんお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
数週間前のことになるんですけれども、渡辺裕之さんから 毎朝恐れと不安を克服できる20の聖句というのが恋のニアのグループラインに送られてきました。そして毎朝励ましを受けていたんですが、それとは別に柳瀬隆さんの言葉が送られてきたことがありました。柳瀬隆さんの言葉より、人生は喜ばせごっこ、自分の得意なことを生かして家族や友人そして周りの人々を喜ばせ、人生をより楽しいものにできる。強いからヒーローなんじゃない、喜ばせるからヒーローなんだ。力を誇るのではなく他者を喜ばせることで本当のヒーローになれる。運をつかむには自分のやりたいことをずっと継続してやめないことだ。自分のやりたいことを諦めずに続けることで運をつかめる。何のために生まれてきたの？人生の目的を見つけ自分らしく生きることが大切。本当の正義とはお腹の空いている人に自分の食べ物を分けてあげることだ。困っている人を助けることは本当の正義である。とこのような柳瀬隆さんの言葉をひろゆきさんが送ってくださったんです。実は今日の説教題を見てお気づきになった方もおられるからもしれませんが、今回の NHK の朝ドラのアンパンは柳瀬隆さんご夫妻をモデルにしたお話になっています。柳瀬隆さんは子供たちが大好きなアンパンマンの作者です。私も何年か前に孫に連れられて孫たちと一緒に横浜のアンパンマン子供ミュージアムに行ったことがありました。孫は大好きなアンパンマンと握手をして大喜びでした。皆さんはご存知でしょうか。柳瀬さんはクリスチャンなのです。そしてアンパンマンのモデルはイエス・キリストなのです。アンパンマンは困った人や泣いている人がいると、さあ僕の顔をお食べと自分の顔を差し出します。それは弱っている人困っている人を見たら自分を犠牲にして助けようとしたキリストの生き方と同じなのです。実は今回のメッセージについて何を話そうかと悩んでいたところに、この柳瀬さんの言葉が送られてきました。それでこの聖書箇所が思い浮かびました。神様が導いてくださったのだと思いました。今日の第15章は14章からの続きです。第14章には信仰の弱い人を裁いてはならない、兄弟を罪に誘ってはならないと2つの表題があって、兄弟に対してしてはいけないということが書かれてあります。それに対してこの第15章1節から6節では14章のテーマを受け継ぎながら 兄弟に対してすべきことが書かれているのです。では私たちがすべきことは何なのでしょうか。一節二節で、私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきですとあります。私たちのすべきことは、強くない者の弱さを担い、善を行って隣人を喜ばせること、また霊的な成長のために互いの向上に努めることです。ところで、ここで言われている私たち強い者とは、もちろんパウロを含めた私たちになるわけですね。つまり、自分も含まれているということです。私たち教会は自分を喜ばせることだけに生きるのではなく、むしろ弱い人の弱さを担って生きていく必要があるというのです。そして自分の満足や喜びを求めるのではなく、隣人の益となることをして喜ばせるべきであるというのです。教会における最大の恵みは、弱い人の弱さを担うことにあるのです。教会は強くない者の弱さを担うことによって、キリストの十字架に倣う生活をしていくのです。そして自分たちと違う立場の人たちの益となることをして支え、共に向上しなければならないというのです。つまり、強い者、できる人は、強くない者、できない人の立場に立って、その人たちが満ち足りていくことを考えなければならないというのです。これは、第14章にある、こだわりから自由になれない人や、信仰の弱い人、肉を食べていいかどうかという問題をめぐっての答えとも言えます。でもどうやって、それができるのでしょうか。続く3節を見てみましょう。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。キリストもご自分の満足をお求めになりませんでしたとありますが、それは神様が満足したり喜んだりしたりしないということではありません。そうではなくて、また私たちも満足や喜び、幸福を求めてはいけないということでもありません。そうではなくて、聖書の中には、神様が私たちが喜んでいることを願っていることがたくさん書かれています。福音において神様はご自分の喜びということをもはやお考えにならなくなった。何をお考えになるようになったかというと、相手である人間のことを考えるようになった、そういうことです。そしてどこまでも相手本位になるのです。相手である、この相手本位になるとき、相手である人間のことを考えるとき、何らかの形において自己否定が必要になってきます。他人のことを考えようとすれば、何らかの犠牲が生まれて、自分を捨てて十字架を負わなければならないのです。そこには自分だけの喜び、自己本位な満足を求めない姿勢が生まれてくるのです。でもそれはさらに言えば、他人の喜びが自分の喜びになってくる。人が喜んでいることが何よりも嬉しいということにつながるのです。さらに、あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったとありますが、これは詩編第69編10節の引用です。神をそしる者がいっぱい世の中にいる。 そのそしりの声のとばっちりが降りかかってくる。しかしそれをあえて私は厭わない、というのがこの詩編第69編10節の意味です。確かにイエス様もそしりを受けましたから、そのイエス様を信じる私たちもイエス様がお受けになったそしりを受けることがあると思います。それは自分を喜ばせるということとは違う道を選ばなければならないということにもなるのです。先ほどのアンパンマンのお話ですが、アンパンマンは自分を犠牲にして人々に喜びと生きる意味を教えています。これはイエス・キリストと全く同じ姿なのです。ヤナスさんがアンパンマンを通して伝えるメッセージとは、本当に強いヒーローは自分以外の人のために自分自身を捧げられる人ということなのです。以前ある番組で柳瀬さんのことが取り上げられていたそうです。柳瀬さんは日中戦争で出征し、その後第二次世界大戦でも砲兵として中国に駐留していたこともあるそうです。その辛い経験の中で正義とは何かと考えるようになったそうです。彼はその取材の中で、正義とは実は簡単なことなのです。困っている人を助けること、ひもじい思いをしている人にパンの一切れを差し出す行為を正義と呼ぶのです。何も相手の国にミサイルを撃ち込んだり国家を転覆させようと大きなことを企てる必要がない。だから正義って相手を倒すことじゃないんですよ。アンパンマンもバイキンマンを殺したりしないでしょ。それに正義って普通の人が行うものなんです。政治家みたいに偉い人や強い人だけが行うものではない。普通の人が目の前で溺れる子供を見て思わず助けるために川に飛び込んでしまう、そのような行為を言うのです。ただし普通の人なので助けに行って自分が代わりに溺れて死んでしまうかもしれない。それでも助けざるを得ない。つまり正義を行う人は自分が傷つくことも覚悟しなくてはいけない。今のことで例えると、原発事故の防護服を着て立ち向かっている人々がいます。自分たちが被爆する恐れがあるのに事故を何とかしなくてはという思いで放射能が満ちた施設に向かっていく、あれをもって正義というのです。怪獣を倒すスーパーヒーローではなく、怪獣との戦いで壊された町を復元しようと立ち上がる普通の人がヒーローである、正義なのです、と語っておられたそうです。私たちはどうやって強くない人に善を行って喜ばせるか、互いに向上し合っていくかは特別なことではなく、困っている人にパンを与えるアンパンマンのように、私たちも困っている人や悲しんでいる人に手を差し伸べることなのだと思います。そして喜びと励ましを与えることができたら嬉しいですよね。柳瀬さんがおっしゃっていたように、普通の人が行えること、何かすごいことをしなくてはならないのではなくて、まずは弱い人のそばで耳を傾けること、そして弱い人の立場に立ってできることをしてあげることです。弱い人の弱さを担っていく、それはイエス様が私たちにしてくださったことなのです。イエス様は恥とか迷惑も含めて私たちの弱さを担ってくださったのです。4節のかつて書かれた事柄はというのは旧約聖書のことです。聖書から忍耐と慰めを学ぶことによってそこから希望が得られるのです。5節6節で忍耐と慰めの源である神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて私たちの主イエス・キリストの神であり 父である方を讃えさせてくださいますように。これはパウロの祈りになっています。パウロは忍耐と慰めの源である神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせとあるように、お互いのあらゆる違いを超えて一致し、礼拝において心を合わせ声を揃えて神を賛美できるようにという祈りを捧げています。教会の一致交わりというものは、イエス・キリストをお手本として心を一つにし、声を合わせて神様を賛美することです。そして共に神様の恵みの素晴らしさを知って分かち合うことにあるのです。キリストにある神様の恵みを中心とした交わりの中に、神様の霊的な働きがなされていくのです。教会はこうして大きく成長していくのです。キリスト者の交わり、コイノニアは他の交わりとは何が違っているのでしょうか。まずキリスト者の交わりは、お互いの思いやりによって特色づけられるものです。いつも信仰に立って他の人の善のため、徳を高めるために意図されなければなりません。それは何もしないでどんなことでも黙認するといった怠慢の寛容ではなく、愛の雰囲気の中に包み込むことによって、互いの違いを受け入れ合って許し合い、愛し合い、互いを大切にし一致していくものです。またキリスト者の交わりは、聖書をよく学ぶことによって特色づけられるものです。聖書を共に学ぶことによって忍耐と慰めを学んでいくのです。そして神の御言葉の確かさ、素晴らしさを一緒に味わい成長していくものです。さらにキリスト者の交わりは、調和をもって一致することによって特色づけられるものです。信仰の強いものも弱いものも互いに尊重し合って一つの体になっていくのです。そして心を合わせて声を揃えて主を賛美し、主の御心を行っていく交わりとなっていくものです。教会は聖書の教えとキリストの模範に導かれて互いに一致し、神様の愛を表していく場なのです。キリストにある交わりの中にキリストの見姿が表されていくのです。そして多くの人にキリストの愛が伝わっていくのです。私たちの教会はどうでしょうか。私たちの交わりはどうでしょうか。今回主人が体調を崩して、本当に皆さんにはお祈りしていただいていることを心から感謝しています。私も自分が今できることを精一杯させていただこうと思っています。でも一人で背負えるものではありません。支えてくださる方々によって守られています。今回チーム教会の皆さんにも支えられています。時折 LINE で励ましの言葉をくださる方もおられて、本当に嬉しく思っています。常に主にある交わりがあり、祈りがある中で支えられ守られていることを実感しています。コイノニアの交わりの中に御言葉の約束があり、祈りがあり、励ましがあり、希望があり、喜びがあるのです。そして新たな力を得ています。アンパンマンの皮を食べた人が元気になるのと同じなんですね。最後にヘンリー・ナウエンの言葉を紹介します。私たちには友人が必要です。友人は私たちを導き、心にかけ、愛を持って私たちに向き合い、辛く苦しい時には慰めてくれます。 私たちは友人を作ると言いますが、友人は作られるものではありません。友人は神が無償で与えてくださる賜物です。しかし私たちが神の愛を深く信じるならば、私たちが友を必要とするとき、神は私たちに必要な友を与えてくださいます。友人は神にとって変わることはできません。友人には私たちと同じように限界や弱さがあります。友人の愛は決して完全無欠ではありませんけれども、その限界のうちにありながら、友人は神の無限で無条件の愛へと向かう私たちの道しるべとなってくれるでしょう。私たちの旅路に神が送ってくださった友を喜び迎えましょう。私たちの教会も主にある交わりの中で互いに喜ばせ合いながら霊的成長を目指して歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。